こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。はい、ということでですね、ここのところポッドキャスト収録がですね、もう全然もう当日にやるみたいな感じで、以前は少し前日とかですね、もう2、3日前に収録しておいて配信するときがですね、時間が遅れないようにっていう、まあちょっとバッファーをかけてたりしたんですけれども、まあここのところはですね、まあ忙しかったりだとか、まだちょっとぐうたらになってきてるっていうところもあって、もう本当にポット出しで出してるんですけれども、まあ逆に言えばすごく新鮮な形で今配信しているので、まあそういった感じで聞いていただけたらと思います。ということで、まあ、リアルタイムな話なんかもちょっとしてみると、今日はですね、もう朝から、まあ、今回の話の内容でもある、クロードコードを使ってちょっといろいろやってたんですよね。まあ、ただ、これがですね、まあ、これも後でちょっと話すんですけれども、しばらく使っていると、こう、使えなくなってしまうっていう制限がかかってしまうんですよね。まあ、そこで、まあ、使えない時間はですね、以前からちょっと見たかったチャイナタウンのギャラリーを見に行こうかなと思って、外に出たんですけれども、びっくりしたことが一つあってですね、以前からチャイナタウンってこうフェイクの、ブランドものですよね、そういったものを売ってる人たちはたくさんいたんですけれども、もうなんかここのところさらにすごい増えたなっていう感じがして、なんか人だかりができてるなと思ったら、もうそこ一帯をこうもうフェイクブランドの、売る人と買う人がもう占領してるみたいな感じだったりとかですね、まあ、結構なんか大ごとになってきてるなっていう感じがありました。またギャラリーの方はですね、本来今日は空いてるはずで Google マップでも空いてるっていう感じだったんですけれども、もしかしたら何か他の大きなアートイベントがあったのか何かで、もう結構ギャラリーが閉まっててですね、結局見れずに帰るみたいな感じだったんですけれども、ただやっぱりあたりチャイナタウンといっても双方の近くは雰囲気も良かったりもするので、ニューヨークに行って部屋に閉じこもっているとわざわざここに住んでる感じもしないなって思っちゃうんですけれども、そういった外に出てですね、世間のどんなこと起こっているのかとか見るっていうのも楽しいですし、ここに住んでいる甲斐があるなと思い知らされました。はい、ということで、今回の本題に入っていこうと思うんですけれども、今回は、バイブコーディングと呼ばれている、トレンドですね、もはや、AI を使ってコーディングをするっていうものについてお話をしてみたいと思います。今回取り上げるのは、クロードコードですね。Google が出しているジェミナイの、ジェミナイ CLI もちょっと試してみたんですけれども、そっちはですね、結局、あんまりこう深く使わなくて、結局クロードコードの方で今やってるんですけれども、それにはちょっと二つ理由がありまして、一つ目には、YouTube なんかのですね、ソーシャルメディアを見ている感じだと結構クロードコードが、良いっていうことを聞いていたっていうことと、あともう一つは、その操作をするときに、一般的にはそのターミナルっていう、なんていうんですかね、黒いボックスとか、プレーンなところで、プロンプトを打って進めていくんですけれども、その別のですね、クロードコードとは別の、カーソルというアプリケーションに連携することで、ストラクチャーがですね、どうなってるのかとか見れたりとか、そういったもう少しこう使いやすいっていうことがあるかなと思ったので、そういった2点で、僕は今、クロードコードとカーソル連携をさせて使っています。またこのクロードコードを使っているときに、コードを書く方ではなくてですね、一般的なクロードですね。それも同時に立ち上げているんですよね。で、この組み合わせがすごいいいなと思ってて、というのは、クロードコードとカーソルはそのコーディングに特化して進めていく方なんですけれども、その指示を出すためのプロンプトを考えてくれたりだとか、そのクロードコードが書き出したものが異常がないかみたいなことをスクリーンショットを撮って、クロードの方に投げてですね、見てもらったりとかですね、そういったことでその2画面で進めていくとものすごい楽だなと思いました。またタイピングをするときにですね、できれば英文でやった方がやっぱり早いんじゃないかなっていうことを痛感しましたね。アメリカに来てやっぱりその日本語で打つ時の変換の時の面倒さっていうものを感じることはよくあるんですけれども、コミュニケーションをする時にもおそらく英語の方が深く理解してくれるように思うんですよね。 そして英語で打ったとして不慣れでもですね、結構タイピングのその間違いとか文章がちょっとおかしいとかですね、そういったものは結構もう無視してうまくそのあたりは汲み取って進めてくれるので、少なくとも、そのコードを書いているクロードコードの方なんかは英語で進めると楽かなと思いました。クロードの一般的な方は、そこで日本語でですね、話を、聞いてみたりとか質問してみたりっていうのは、あるかなと思うんですけれども、そうですね、英語で使えるとスピード感はさらに速くなるのかなと思います。そして、今回ですね、僕がこのクロードコードを使って、何をしたかったかっていうことについてなんですけれども、今進めているのは2つありまして、1つ目はですね、ウェブサイト関係なんですけれども、ちょっと具体的なところにはあえて触れないんですが、これを作っている最中にですね、バックエンドと呼ばれるそのインターフェースで見れる方ではなくて裏側で動いているところを作っていくってこともするんですけれども、そういった作業の中でですね、AWS、Amazon Web Service に連携して進めるみたいなことがあってですね、こういったものなんかは今まで使ったことがなかったので、そういったことを知れる良いきっかけになりました。ただ結構残念だったのは、というか、残念というかまだこのもがいている部分はですね、そのバックエンドの部分は一回うまくいったんですけれども、その後フロントエンドといって実際にそのインターフェースの設定をしていくところなんかでですね、なんか変なバグが出ちゃってですね、それが影響してなんかもうサイト全体がうまくいかなくなっちゃったんですよね。なんか永遠になんていうんですかね、バグのコードを見続けるみたいな感じで、もう 1.8 ギガみたいな重さに、とてつもない重さになってしまってですね、もう実最終的にはそれは必要なところだけコピーして、オリジナルの方は捨てるみたいな、対処しました。こういった、バイブコーディングをしてると、まだまだこういった、なんていうんですかね、やきもきする部分もあるんですけれども、一方で、その先ほどの、AWS 連携なんかですね、そういったところで、何か自分が実際に行動を起こした時とか、解決した時にスカッとする感覚があって、僕はゲームなんかはあんまり普段しないんですけれども、こういったなんかその、イライラするとか、なかなかうまくいかないみたいなところと、一方でそのスカッとする瞬間があると、結構こう、ゲーム感覚で進められてるっていう、そういった楽しみ方とか、ちょっと依存性みたいなことはあるのかなと感じています。またそのウェブサイト制作、使っているのはバーセルっていうところでホストをしたりとかですね、先ほどの AWS なんかも、個人で少しで、小さく進めるには、ただで今のところ無料でできているので、こういったものが無料や低価格っていうことで使えるところも、すごく、いい時代だなと、楽しい時代だなと感じています。クロードコードもですね、こちらは課金する必要があるんですけれども、API 連携する際に。それでも5ドルぐらいで、しかも、サブスクリプションじゃないんですよね。一定の、トークンを使い切るまでは、その5ドルでいけるっていう感じで、結構長いこと使えているので、悪くない金額感かなと、今のところは感じています。そして作りたかったものの2つ目なんですけれども、こちらは今作っているアフターエフェクツのプラグイン用のものですね。でこのプラグインの中で、アップワークで一緒にその作業をしているデベロッパーからですね、あるデータを用意してほしいって言われたんですね。でこれがその、グリフスと呼ばれるフォントを作るアプリケーションから抜き出せないかなっていうことで、その抜き出すためのなんていうんですかね、Python と呼ばれる、言語で書かれたツールを、この、クロードコードでですね、作って、そこから抜き出そうと試みてたんですよね。で、それらしきものはできました。で、それらしきものはできて、グリフスアップで開くことはできたんですけれども、今回はですね、そのグリフスアップの方が、セキュリティかなんかの問題で、結局最後まで、丸一日頑張ったんですけれども、できなくてですね、その方法は諦めたんですよね。ただ、ここが面白いところなんですけれども、その当初考えていた、アップから抜き出すっていう方法を諦めてですね、全く違う方法を考えました。しかもそれはもう一番シンプルな方法だったんですね。 こういったなんかそのバイブコーディングでこれがやりたいみたいな感じでこう視野狭窄に入っていたんだと思うんですけれども、またこの一回やりだしたらこのなんかプラグインでやってみたいみたいなところにこうこだわっちゃってたと思うんですけれども、一回そこから離れてですね、最終的に取った方法としてはもうできるだけ画面上で撮れるスクリーンショットを撮ってですね、それをあのクロードに読み込ませて、実際に書きたいそのコーディングのスタイルで書き出してみるっていう、まあ、そういったお願いの仕方をしたんですよね。そしたらもうものの5分もかからずにできちゃって、もう 1日頑張っていたのが、まあ、5分で解決したみたいな感じで、もう本当に発想の転換がまあ必要になることがあるんだなと、あの実感しました。まあ、こういったことでですね、もう本当になんか諦めたくなる瞬間っていうのもあるんですけれども、先ほどの話したこう使えなくなるリミットとかですね、こう一旦離れて頭をリフレッシュとかしてですね、でそれでまあ違った方法で再トライをするとできるってこともあるので、まあ、あのうまくいかないときはもう一回休んだりとか他のことをして、まあ粘り強くというかねちこくというか、まあしばらくほかっておいても、まあいずれできたらいいなっていう感じで、放置しておくっていうことも、まあ、ありっちゃありなのかなと思いました。まあ、このクロードコードを使うっていうのも、もう本当に多分初心者とか見たことのない方にとっては、最初はちょっと戸惑うと思うんですけれども、まあ、一回セッティングアップをすればそこまで難しくはないですし、まあ、個人的におすすめな、あの、どんなものを作るかっていうことのアイディアとしてはですね、まあ、自分がなんかこう作りたいとかですね、もしくは、マーケティングとかですね、なんかそういった自分にはできないことを、してみたいっていうものがあって、それを本来であれば人にお願いしてお金を払わなきゃいけないっていうものが、まあ、考えつくのであれば、それを一度、まあ、この、まあ、コードでですね、作ってみるっていうことをお勧めします。あの、以前も話したんですけれども、こう、道具をですね、自分で一から作れる時代っていうのはもう本当にすごいなと思うので、これはぜひ体感してみてほしいですし、あの、先ほど話したあの、グリフスアップの失敗した例も、あの、あるんですけれども、一つ勉強になったこととしては、自分でそれを作ってですね、グリフス上で、あの、作動させることができるっていうことが分かったんですよね。これは、あの、今回の目的については失敗したんですけれども、まあ、他のアイデアでは同じ方法で作れるってことが分かったんですよね。まあ、これがすごい収穫だったなと思います。はい、ということで、もし今回の映画面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。またこの放送は日本時間の日曜めどに未配信していますので、ぜひまたお聞きください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。